ローマ人への手紙の、今日は11章ですね、11章です。パウロが、なんて言ったらいいでしょうかね、このローマ人の手紙をずっと、書いている中で、喉につかかった骨の魚の骨のように、気になっていた、心を痛めていた部分がありまして、それがイスラエルのために来られたキリストであるにもかかわらず、肝心のイスラエル人がイエス様を受け入れず、そして異邦人の間でイエス様の皆が呼ばれているという、その状況に対してこのパウロは論じていきます。ちょうど今学んでいるところはですね、なんて言ったらいいでしょうかね、このいつもは木を見ている私たちですが、森を見ていかなければこの迷ってしまうというような状況でしょうか。神様の全体のご計画ですね、それをこの外観する、この大きくこの見ていく、神の視点から見ていくということをこのしていく必要があってですね、それが私たちの信仰が、なんていうのかな、御心にかなったものとなっていく、わけなんですね。必ず私たちは独りよがりになって得てしまいます、この自分の気持ちであるとか、または自分の考えであるとかが、この優先されていって、神様をあがめているつもりが、これ誠の神様ではない、ということがあり得るんですね。そのために本当に必要な学びだと思います。この9章以降、この普通に考えたら、あってはならないような話がですね、その逆説が起こっている。ご自分のためのために来られたのに、そのご自分の民が拒んだという、このことについてパウロが論じていきます。で、9章において神の選びとその主権があるからだということを学んでいきました。神は憐れむ者を憐れんで、そして神は憐れむ者を憐れんで、そして頑なにする者を頑なにするというですね、そういう問題があるわけなんですね。ですからイスラエルすべてがその選ばれているのではなくて、その残されたものが、イエス様をメシアと信じていると、そして、イスラエルが、つまずいてしまった、この原因があります。でそれが何かというと、自分の行いで、この義を求めていった、神の義を求めていった、その義を獲得しようとした、しかし、そうではなくて、神の、召に応答すること、神の言われたことを聞いて、それに信仰を持って従うこと、これが、信仰による義なんですね。そのことについて10章で詳しく見たわけなんです。だから神の方の働きかけがあり、そして応答があるわけですけれども、その応答にも応答の部分をこの前回は見ていったわけなんです。でこうやってパウロは説明しましたが、イスラエルが福音を受け入れてないことについては変わりない、敵対していることについては変わりがないんですね。私たちもイエス様を信じてない人がいるのであれば、これはこういうことなんだ、ああいうことなんだっていろいろ話すじゃないですか。 そして結局、まあ、神の何かにあなんか何かがあってこうなってるんだなっていうふうに納得はするんですが、痛みがなくなってるわけではないんですよね。まあ、その場ではそうだよなって受け入れるんですけれども、痛みがないわけではなく、まあ、パウロも同じです。彼らが救われてほしいことを願っています。そして11章なんですけれども、11章はこの神のご計画の中で、不思議なご計画の中で、イスラエルは必ず救われることをある意味で予言してるんですね。9章の初めのところで、イスラエル人が子とされること、栄光霊界契約立法約束先祖キリストご自身もイスラエルのもの、もともと彼らのものであったということを言ってますけど、もともと彼らのものであって、将来的に彼らのものになるんだよと、イスラエルの回復をここで話しているわけなんです。では一節をご覧ください。すると神はご自分の民を退けてしまわれたのですか？絶対にそんなことはありません。この私もイスラエル人で、アブラハムの子孫に属し、ベニヤ民族の出身です。決してイスラエルの民を退けておられるのではない、という断言から始まっています。このローマ人への手紙の中で、絶対にそんなことはありませんという言葉、たくさん出てきますよね。例えば6章の1節に、恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。どうですか。絶対にそんなことありません。クリスチャンであれば、罪から離れて生きること、これは神が望まれていることだということをよく知っています。恵みにで罪を犯したら恵みが満ち溢れる、これはその通りなんだけれども、だから罪の中にとどまっていることができるかといったら、絶対にそんなことはないよ。同じように神がイスラエルを退けてしまわれたのでしょうかという問いに対して、絶対にそんなことはありませんとパウロは言ってるわけなんです。で、パウロが述べ伝えている恵みの福音というのは、多くの誤解あるいは歪曲されていくというですね、その対象にあっていました。対象になっていました。だ、まあそれで絶対にそういうことありませんと言っているわけなんです。その過ちを正しているわけですけれども、ですからこのイスラエルについても、キリスト教会が同じ過ちを犯してしまいがち、また事実犯してきています。何かと言いますと、こういう感じです。普通に考えてね、普通っていうか、まあそうならないように指導しているつもりなので、そうなってないかもしれませんけれども、まあ、こういうふうに考えてしまいます。旧約聖書はイスラエルの民に対してのものである。もう明確にこの旧約がイスラエルの民族、イスラエルの国に対してのものであるということがわかる。今新約聖書が与えられ、イエス・キリストが来られた。で、この関係が第一であって、もう旧約はそれほど関係がない、まあ、参考書程度かなぐらいでしょうか。で、そうするとですね、多分心の中では、いやいや違うよっていうふうに、まあ、ここにおられる方は思うと思うんですけれども、なんて言ったらいいかな、ぼーっと考えていたらというか、よくそのように旧約はイスラエルのものであったけれども、いにしえの民であって、でかつては選ばれていたけれども、今は関わりがない。でこのようにキリスト教会の中で、実際に教会史の中で教えられ続けており、教会の多くが、そのように教えていて、実態もそのようになっています。この前 ブリッジズ・フォー・ピースのシャーリーさん、エルサレムにいるシャーリーさんがいらっしゃいましたけれども、彼女が来てエルサレムのことを話し、ユダヤ人のことを話したときに、違和感を感じたのであれば、まあ、そういう思いが少なくてもあると考えておかしくありません。ユダヤ人、教会の中でなんで、ね、聖書の中ではユダヤ人が出てきたらそうだよねってこう思うかもしれませんけれども、この実際に、ね、あの約束の地からなんですか、あの歩いてね、エチオピアだったっけかイエメンかの方からね、あの歩いてね、初期の人たちは約束の地に向かっていったという写真見ましたけれども、あれがなんで私たちに関係あるのというのは、なんでかといったら、旧約はイスラエルのものであるけれども、新約、今イエス様が来られてもう今日、この約束を成就したからもう関係ないんだよと、こういうふうに思っているわけなんです。でもこれは難しい言葉で置換神学と言いますね。置換というのは、ね、置き換えたと書きますが、この教会がイスラエルに置き換えられたという考えであります。でパウロは、特に今このローマのいるクリスチャンに対して語っています。でローマはもうすでに反ユダヤ主義がありまして、ユダヤ人に対して悪い感情を抱いていました。だからどっか皇帝が、ね、追放したんですね、このローマから。そしてアクラとプリスキラがどこであったんだっけかな、コリントだったかな、最初にパウロだった、天幕作りをしていったパウロとね、でもうそういう根があったではないかなと思いますけれども、彼らも似たようなことを考えてしまいそう、また考えていた可能性がありますね。このユダヤ人と異邦人の間にこの、信者の中であっても亀裂が生じていた可能性もあります。で絶対にそういうことはないよと今言っています。でここでですね、とっても大事なんですね。このイスラエルのことってイスラエルのために考えているのではありません。聖書をどう信じるか、また神様の恵みのご計画、またこれから見ていく選びであるとか主権であるとかを知っていくときにとても大事になる、この内容になっていきます。先ほど言ったように木を見て森を見ないということが起こってくる。何かそれが旧約と新約はバラバラだと見る、このつながりがないと見てしまいがち、しかし地続きなんですね。地続きなんです。例えば、その右のところに仕切りがありますよね。本来ならばこの部屋はもっと大きいはずなんですね。でその大きいはずなんですけれども仕切りがあるわけなんです。あ、私たちの教会もそうですね。DBC の3階は礼拝の場所というのはあれだけ大きくなってますけれども、あれは配慮してくださって、本当は2つの教室があるところを敷居を取ってですね、この土曜日に取ってるわけですよ、中国の教会かあるいは私たちの教会がね、この取ってね、そしてあそこを1つの教室じゃなくて礼拝の場所として使っているわけですけど、もともとは1つなんですね。でもイエス・キリストという方が来られて、そしてキリストがある意味で敷居となったって言ったら変ですけども、イエス様によって律法と予言が成就して、でバラバラのように見えるんだけれども、実は地続きであり連続していて、旧約をやっていても新約の内容であるし、新約をやっていても旧約の背景の中でそれが成就していくという、その一つなんですね。けれどもいつの間にかこの旧約の神がいて新約の神がいるというようにこの分けてしまう過ちを犯してしまう。でこれをですね、パウロは矯正していってる、直していってる、正していってますね。でここで彼はまず、この私もイスラエル人でアブラハムの子孫に属しベニヤ民族の出身ですと言ってます。まず自分のことを取り上げてます。なんか系図の定かではないユダヤ人、自称ユダヤ人ではなくてですね、まあ、結構そういう系図が定かでない人もいたという事実が絵面記とかに書いてありますけれども、ネヘミヤ記もそうかな、この系図に載ってなかったっていうようなね言い方が書かれてますけれども、パウロは正真正銘の、 このベニヤ民族の出身であり、まあ、いわゆるペットでいうと血統書ですよ、生っ粋のイスラエル人ですね。そのイスラエル人が、このイスラエル人がメシアを、イエスをメシアと信じていますよと言っている、もうこのイスラエルの民を神が退けていないことを証明する一つの理由であるわけなんです。で、これからパウロは残された民について話します。旧約聖書を見ますと、イスラエルの民は神によって選ばれているにもかかわらず、大勢の人が神から離れている姿を記録しています。しかし神は彼らを見捨てていないことを、いないがゆえに全ての人を滅ぼさず、諦めていないから全ての人を滅ぼさず、必ず残されたものを残しておられるわけなんですね。一部のもの、神を敬うものを残しておられるんですね。で、この歴史があって、今もそれがこの新約の時代に、このパウロの時代にもそうであったことが今書かれているわけです。で、これを通して神はこの民を必ず私は救うよと、終わりには救うよと、この確証を与えておられるわけなんです。実はね、異邦人もそうなんですね。ノアの時もそうだったんですよね。神はご自分が作ったその人間を悔やまれましたね。その悪いことにばかり傾いているので、しかしノアは残したんですよ、ね、ノアは恵みにかなったって書いてありますけれども、正しい人であった、でも正しいから作ったというよりも恵みにかなったともともと書いてあります。そこはね、新改訳はそんなにちゃんと訳されてないんですけれども、恵みに見出されたっていうふうに、まあ、いう訳もできるんですね。神の恵みの選びがあって、そして8人が、この中に預かりですね、そして、このそこからまた人類を増やしてくださった、という歴史があるわけなんですね。そして次をご覧ください。神はあらかじめ知っておられたご自分の民を退けてしまわれたのではありません。神はイスラエルの民を選ばれて、そして今退けていたとしたら、失敗したっていうことになるんですね。その選びが途中で、あ、これはまずかったということで、じゃあやり直そうということであれば、もともと神は選んでおられなかったんです。あらかじめ知ってで、この選びが 確かに彼らがその選びの通りになるということを初めからご存知であったがゆえに選んでくださったんです。で、この言葉がね、8章に出てくるんですね。8章の29節です。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからですと。で、続けて読むと、神はあらかじめ定めた人々を、さらに召した人をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。神にあらかじめ知られていたので、私たちは巫女の形と同じ姿に定められた、あらかじめ定められたんだよ。初めに知って、信仰によって応答して、この救いに定めておられたからこそ今の自分がいるわけなんです。この同じ神のご性質と働きによってイスラエルを選んでおられるわけなんですね。神の選びの 神の恵みの選びがあることについてですね、このあらかじめ知っておられるから選ばれているということについても、ペテロも第一の手紙、一章二節で言ってます。父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、また地の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。私たちがね、御霊の清めによってイエス様に従うようにされたと、そして地の注ぎかけを受けるようにされているよと、ね、これははっきりこの体験してますからね、はっきりしてるでしょ。けれども私たちはもう自分が神を知ったというよりも神に知られてたんですね。神に知られてたんですよ。ここなんかね、思い巡らす必要あるね。いつもは神を知るっていうことに集中してるけれども、神に知られていたんです。そしてあらかじめ知られていて、神様はその知った上で私たちを選び、 お呼びになって義と認められ、最後には栄光の姿に変えてくださるわけなんですね。ゆえにですね、ですか、イスラエルが神がまだ選んでおられて退けてないということそのものが、私たち異邦人のイエス様を信じる者たちの救いの確かさを証明しているわけなんです。わかりましたですね。もしイスラエルが今退けられていたとしたら、私たちの神が選ばれたということも不確かなものになるわけなんです。私たちがどこかでつまずいて捨てられるという可能性があるんだよということになります。だから大事なんですね。だから大事なんです。で、私たちがこのロゴスミニストリーですね、このロゴスクリスチャンフェローシップというよりもミニストリーとして聖地旅行に行くときにですね、まあ、そこの、紹介、聖地旅行の紹介にも書いてますが、過去の遺跡、そのイエス様のことを思うだけではなくて、現代のイスラエルにこの聖書に書かれていることの延長があるんだよということを紹介しています。荒野がに川が流れて、そこに木々が植えられていくというのがイザヤ書に書いてますけれども、これを今のイスラエルに見ることができるんですね。今のイスラエルがそうなっているのは何か自然にそうなっているのでは決してないんですね。つい100年、何年前かな、100年ぐらい前ですね、それの時はちょうど1916年、そのあたりですよ、はですね、ちょうど木が植えられたぐらいだったかな。それまでは荒れ地だったんです。荒れ地と沼地だけだったんです。だからよくこのパレスチナの自治区がとこのイスラエルのですね、この領地の間がグリーンラインと呼ばれるんですね。グリーンって緑ですよ。で、イスラエルの中にいるとわからないんですけど、パレスチナ自治区の方に入っていくと急に緑がなくなっちゃうんです。で、植林であること気づくんです。この木々がなくなるから。それまで当たり前に普通に生えてると思っていたのが実は植林だったっていうのを気づくんですね。で、このようにして、この今も神があの土地を愛され、ご自分の土地としておられて、そしてご自分の民を愛しておられて、で、これからイゼキエル書を来週の日曜日から学びますけれども、そこにもこの木々が生えるということがですね、この36章に書いてありますけれども、そういうのも全部契約が神のものなんだということは、この契約の中に私たちが後に学びますが、継ぎ木っていうのはその加えられたんですね。加えて与えられたその救いの確かさ、選びの確かさがこのはっきりしてるわけなんですよ。わかりました。ですね、これ以上なんか他になんかいい方法説明の仕方があるかなと思ったけど、特にまた後でね、分からなかったらおっしゃってください。そしてエレミア31章に 彼らが霊的に救われること、新しい契約を結ぶことが書かれています。もう私たちは教会を通してイエス様の血によって新しい契約の祝福に預かっていますけれども、彼らはまだ受け入れていない。しかし終わりの日に御霊が注がれて、そして彼らがこの律法が心に与えられて、そして個人的に神を知って罪が全て許されるということが書いてあります。その後にこう書いてあるんです。31章の35節と36節に、主はこう仰せられる、主は太陽を与えて昼間の光とし、月と星を定めて夜の光とし、海をかきたてて波を騒がせる方、その名は万軍の主。もしこれらの定めが私の前から取り去られるなら、主の御告げ、イスラエルの子孫も耐え、いつまでも私の前で一つの民をなすことはできない。意味わかりました。太陽、月、星を神は定めておられます。この定めておられることが途中でなくなりました、うまくいかなかったからって言ったらアホかいなですよね。自明の理じゃないですか。今だってこうやって光がある、曇りだけれども光があるから暗くなくて見ることができるわけですよね。太陽がありで、夜になったら月星がありまたがありますけれども、また海、波がありますですね。これずっともう何千年続いてるんでしょうか。変わりなく続いてるわけです。もしこれが取り去られるんだったらば、イスラエルに対するこの新しい契約も取り去られ得るよということを話しているわけなんです。多くの民族がイスラエルを滅ぼそうと意図していました。であるイエス様を信じる、ユダヤ人のね、聖書教師がこういうことを言いました。イスラユダヤ人を抹殺する、抹殺計画、これナチス同士がね最終計画で考えてたじゃないですか。それをもじって言ったんですよ。抹殺計画を立てましょうと。ロケットを作って月を破壊するロケット、ミサイル、核ミサイルをね開発します。そして今度太陽です。太陽ってすごい大きいよね。太陽を破壊する何か爆弾を作る、でも無理だねこれね。それだったら可能ですと、こういう、ちょっとねユダヤ的なジョーク的な、ユダヤジョーク的なね言い方をしていますけれども、それほど確かなんだよということが書かれているわけなんです。で2節後半です。それでもあなた方は聖書がエリアに関する箇所で言っていることを知らないのですか。彼はイスラエルを神に訴えてこう言いました。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊し、私だけが残されました。彼らは今私の命を取ろうとしています。ところが彼に対して何とお答えになりましたか。バールに膝をかがめていない男子7000人が私のために残してあると。パウロは自分自身がイスラエル人だということを言っただけではなくて、あと聖書の人物のエリアを取り上げているわけなんですが、バールの預言者との対決を思い起こしてください。対決をした後にイゼベルによってこの脅しを受けましたね。そして彼は逃げに逃げた。なんとシナイ山にまで逃げました。で、この雷とかそういうものが起こっても、そこには主がおられませんでしたけれども、かすかな声で主が語られたんですね。あなたは何してるのかと。そしたらエリアが今言った言葉を言ったんですよ。主あなたは、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊し、私だけは残されました。彼らは今私の命を取ろうとしていますと。自分だけが残されている。これは違いました。第一列王記18章にアハブの側近に主を恐れるオバデヤという人がいたことが書かれています。で、彼はエリアに会った時に
言いました100人の主の預言者をかくまっていたんですね。もうその時に100人いたということがエリアは分かっていたにもかかわらず、私だけが残されていたと言ったんです。で、100人のみならず、今ここに書いてあるように主は7000人の男子を残していたわけです。これが残りのものがいるんだということを聖書からね、今神言っているわけなんです。で、神に訴えたと書いてあります。これすごい言葉なんですね。イスラエルが神に背いているから、彼らが滅んでしまって構わないということを言外で言っているようなものです。まあ、しばしば今のユダヤ人について議論があるんですけれども、ユダヤ人がいろいろなことをやって、イスラエル人がいろんなことをやってるからね、先民なんておかしいじゃないか、こういうことを言う人が あるし、また私たちの気持ちとしてもそういうのすぐ出てきてしまいます。疑問として、選びは行いによるんじゃないんですよ。これから見ていきます。恵みによるんです、ね、神の恵みによるんです。だから今も彼らはとんでもなことを行って、バール、外国の神々を信じているような状態です。でも神は彼らを見捨てておられませんでした。覚えてますか？ローマの8章には、神を訴える者は誰ですかっていう言葉が出てくるでしょう。どうだったっけな。書いてますね。8章の33節に、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのですと。エリアは神に訴えたんですね。しかし神はそれを言うことを聞かれませんでした。で、5節です。それと同じように今も恵みの選びによって残された者がいます。もし恵みによるのでなければ、もはや行いによるのではありません。もしそうでなかったら、恵みが恵みでなくなります。神はイスラエルの民をこれ見捨てておられないで選んでらっしゃって、そして11章の最後まで読むと、異邦人の救いの完成の後に主がイスラエルを国民としてお救いになっていることが書かれています。しかし選ばれているということがイコール、その自動的に救いに預かるということではないんですね。神を拒んだイスラエル人がかつてもいたし、そしてパウロの時代もいたし、で今も多くがそのような状況です。しかし残されたもの、つまりこの神に立ち返り、神に救われる、実際に救われる者たちを神は選んでおられます。恵みによって選んでいるわけなんです。で、私たちは恵みというのは行いではないということを今ここで読みました。選びは恵みによって、それは行いではないということでありますけれども、どうしてもですね、私たちは何らかの理由をこの選ばれた者たちに与えたいと願っちゃうんですね。自分たちにも与えようと思っています。アダムがね、罪を犯した直後、エヴァもそうですが、はじめ自分の行いによって救われようとしたんですね。その裸であることを恥じて、イチジクの葉をつづり合わせたんです。行いによって、この確かなものにしよう、その救いを得ようと、することがどうしても私たちのうちに残っています。恵みを知るってどれだけかかるのか、時間が、主要会行かれた方、私なんて言ったでしょうか、覚えてますか、セッション 2ですね。2はいた。いた。1日目です。ヨハネ、あ、ヨハネじゃなくてエペソの2章にね、その優れた恵みが、これが世々にわたって褒めたたえられて、この恵みの優れた豊かさがね、世々にわたってって書いてあるんですよ。永遠なんですね。だからもういつまでたってもこの恵みの中に、この私たちが本当にいるんだということを、いつもいつも喜び褒めたたえていく、それだけの豊かなものなんだということなんですね。ところが何かを条件をつけたい。ちょうど、このアンティオ家の教会にエルサレムから来たユダヤ人が来て、モーセの割礼を受けなければあなた方は救われないと言って、そして律法を守れなければ救われないと言って、従来の方法でなければ救われない、ね、でこのようにやはり何かをつけたいと願ってしまいますが、そうではないんですね。あるいはですね、多くの人がこのイエス信仰から離れていってしまった、この一度はイエス様を信じたと言ったけれども、まあ、そうではない。じゃ残されている人たちが特別な何か、自分が頑張ってこれをやったから今も信仰を持てているんだということなのかどうか、そうではないんですね。選びは神の恵みのみなんです。神の恵みによって選ばれているんです。でパウロがもう何度も何度もこのことを手紙の中で強調しています。パウロのみならず、ヨハネもペテロもですね、このことを強調しています。でパウロの場合は第二テモテの一章の9節に、神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。ご自身の計画と恵みとによるんだよと。恵みを知ることは死活的です。これを知るんですね。私たちはこれができるからこそ、今言ったように信仰の忍耐が与えられます。そして多くの働きをすることができます。良い行いをすることができます。パウロも、この恵みについてもなんかなんていうのかな、何度も何度も繰り返して話してるんですけれども、第一コリントの15章の9節と10節にね、私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての使徒たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。しつこいね。恵みが無駄にならなかったということはですね、この恵みを受けたのに台無しにするようなことを行うのではなくて、多くの働きを行った。でもその働きも恵みによるんだと。良い働きもあらかじめ備えられているよということが第2ペ、エペソの2章に書いてありますけれども、そのように言っています。そしてではどうなるのでしょう。7節です。イスラエルは追い求めていたものを獲得できませんでした。選ばれたものは獲得しましたが、他のものは頑なにされたのです。パウロは残された者たちについて語ったんですけど、その他の多くのユダヤ人については追い求めていたのに獲得できなかったとあります。これすでに9章の31節32節で書いてあったんですね。イスラエルは義の律法を追い求めながら、その律法に到達しませんでした。 なぜでしょうか。信仰によって追い求めることをしないで、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのですと。この皮肉が起こってしまったわけですね。で、今この7節ではパウロが9章で語っていたこと、これ焦点ね、この当てているんですよ。この、哀れむものは哀れんで、かたくなにするものはかたくなにするということ、ここで他のものはかたくなにされたんだという、この主権があるんですね。8節です。こう書かれている通りです。神は彼らに鈍い心と見えない目と聞こえない耳を与えられた、今日に至るまでと。で、2つの聖書の箇所がね、この8節と9節に、ありますね。で、この1つ目の8節はね、申命記の29章の4節とイザヤ書の6章の10節をこう混ぜたものじゃないかと言われてますけども、でもイザヤ書にはね、他にもこの似たような言い回しあるんです。29章にあるんですね。これちょっとね、ぜひこうじっくりと見てみたいなと思うんですね。この鈍くなる、見えなくなるということってどうやって起こるのか、または逆に私たちが聞くことができる、見ることができるようになるためにはどうするのかということですけれども、29章の10節からね、読んでみますね。主があなた方の上に深い眠りの霊を注ぎ、あなた方の目、預言者たちを閉じ、あなた方の頭、宣教師たちを追われたから、そこであなた方にとってすべての幻が封じられた書物の言葉のようになった。御言葉が悟ることができないようになっちゃったんですよ。で、どうしてかって、これを読みかけできる人に渡して、どうぞこれを読んでくださいと言っても、これは封じられているから読めない。これは難解な書物だと。こういうふうに言い訳を言って、でまたその書物を読み書きのできない人に渡して、どうぞこれを読んでくださいと言っても、私は読み書きができないという。そこで主は仰せられた。この民は口先で近づき、唇で私をあがめるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれていることに過ぎない。それを見よ、私はこの民に再び不思議なこと、驚き怪しむべきことをする。この民の知恵ある者の知恵は滅び、悟りのある者の悟りは隠される。つまり、口先で、この、形式的になってるんですね。心が入ってないんですね。遠くに離れていて、で、やってるのは誰かに言われて、人間の命令を守ってるからなんだと。人に言われてやってるんだよ。御霊の導きではなくて、主から言われたことではなくて。で、続けて読むと、ああ、主に自分の計り事を深く隠す者たち、主は闇の中でことを行い、そして言う、誰が私たちを見ていいよ、誰が私たちを知っていいよ、と。ああ、あなた方は物を逆さに考えている、陶器師を粘土と同じように見てよかろうか、作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に、彼は分からず屋だと言えようか、なんですね。今度は、この心がないがしろにされているので、心の中で暗いこと、悪いこと、汚いことを考えて、主は見ていないと嘘吹いているということを行っているわけですね。私たちが心の中のことをこう放置しているような状態です。そして、17から、読むと、もうしばらくすれば確かにレバノンは果樹園に変わり、果樹園は森とみなされるようになる。その目、耳敷いた者が書物の言葉を開き、盲人の目が暗闇と闇の中から物を見る。へりくだる者は主によっていよいよ喜び、貧しい人はイスラエルの聖なる方によって楽しむと。ここですね。へりくだった者、貧しい者です。霊的に貧しい者、へりくだった者が主の知識を得ることができるということなんですね。これ本当に戦いですね。いわゆる簡単に言うと偽善ですよ、ね、表向きは何かこう教会のことをやってるんです。表向きは祈ってるようなことができるんです。表向きは聖書を知ってるようになってるんです。けれども心が離れている、心では違う企み、悪いことを企んでいる。この偽善が問題であって、そして聖書を読んでもどうせわからないからとかですね。 そういうふうになってしまっているという状況です。じゃあ戻りましょうか。ローマ書の11章に戻りましょう。9節と10節です。ダビデもこう言います。彼らの食卓は彼らにとって罠となり、網となり、つまずきとなり、報いとなれ。その目はくらんで見えなくなり、その背はいつまでもかがんでおれ。でここはね、詩編の69編からの引用で、この詩編の中にはこの呪いを立てる、祈りってあるんですね。ちょっとびっくりしますけれども、この呪っているんですね。これは、けれどもいわゆる私たちが考えるこの何ていうのかな、藁人形に、ね、これなんか呪いをかけるとかそういうものではなくてね、神様が、御言葉に逆らう者に対して、このような呪いが与えられるというふうに言われたの祝福のと反対ですね、これを話しています。で69編はメシアを予言するところになっています。メシアを拒む、キリストを拒む、者たちに対する呪いが書かれているんですね。まあ、全体を読むといいんですけども、ちょっと長いので19節から23節までお読みしますね。あなたは私へのそちりと私の恥のと私への侮辱とご存知。これね、イエス様ご自身の話です。私に敵対する者は皆あなたの見舞いにいます。そちりが私の心を打ち砕き、私はひどく病んでいます。私は同情者を待ち望みましたが一人もいません。慰める者を待ち望みましたが見つけることはできませんでした。彼らは私の食物の代わりに苦みを与え、私が乾いた時に酢を飲ませました。彼らの前の食卓は罠となれ、彼らが栄える時はそれが落とし穴となれ、彼らの目は暗くなって見えなくなり、彼らの腰をいつもよろけさせてくださいと。ですね、今引用したところが重なりました、最後の。でもその手前に、苦みを与えると食物の代わりに。で乾いた時は酢を飲ませば、これ十字架の上で成就してるんですね。で他にもね、この私の熱情が私を食い尽くしたという言葉もあって、これもね、イエス様、宮清めの時に成就してるんです。これ69編から来てるんですね。で、このように、メシアを拒んだということに対する呪いが、ここでパオロが引用しているところなんですよ。で、11章から大きな箇所に入っていきます。まずパウロは1章から、1節から、あ、11章じゃない、間違った、11節からですね。まずパウロは1節から10節までを、この、神は完全に退けたのでないよということをね、話したんですね。残されたものがいるよと。で、今度11節からは、その拒んだということによって、かえって、異邦人に救いがもたらされたという話が書いてあります。で、そして異邦人に救いがもたらされたということによって今度ユダヤ人の中に妬みが起こされて神に究極的には立ち返るきっかけとなっていくという話が書いてあるんです。神様に無駄なしです。神様はその拒むという行為をなんと救いをもたらす、なんていうか、救いをもたらすきっかけっていうか、その原因としてくださったということなんですね。11節です。では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。それは異邦人、イスラエルに妬みを起こさせるためです。またこの絶対にそんなことはないって言うんですね。つまずきました。確かにユダヤ人は、しかし倒れてないんですよ。わかります？単純に考えてくださいね。つまずいたっつってトッとっとっとってつまずいてる人がバタって倒れなかったと。つまりここにも主の主権があります。ユダヤ人がつまずいた、イエス様を受け入れないで拒んで敵対しているということ、この失敗をも神のご計画の中にあって、そしてこれをも益としてくださるということなんですね。また出てきました。私たちがとっつきにくい内容です。否定的なこと、悪、 災いとかも神はそれをそうされてるという主権ですね。で、このパターンはイエス様の時からありました。というか、まあ預言者もそうですけどね。例えばエリアが、外国の神々をイスラエルが拝んでいる時に使わされたところは、その外国の神であるこのバールの発祥地、ツロとかシドンのところに行って、そこにいるヤモメがイスラエルの神を知ったわけですよ。逆説が起こったでしょ。イエス様が来られた時に、イスラエルの失われた羊のところに来たと、異邦人のところではなくてイスラエル人のところに行きなさいとイエス様が言われましたが、ユダヤ人が拒みました。そしてイエス様が大宣教命令として行われていたのは、全ての国民を、民族を弟子としなさいと、全てっていうふうになったんです。そしてパウロの宣教がそうでした。パウロの宣教はユダヤ人にまず福音を伝えました。安息日ごとにシナゴーグ、街道に入って、そしてこう書いてますね。これ例えば使徒の働きの13章の44節から、安息日のほとんど町中の人が神の言葉を聞きに集まってきた。しかしこの群衆を見たユダヤ人は妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚しく罵った。そこでパウロとバルナバははっきりこう宣言した。神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。見なさい、私たちはこれから異邦人の方へ向かいます。なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを立って異邦人の光として、あなた方は地の果てまでも救いをもたらすためである。異邦人たちはそれを聞いて喜び、主の御言葉を賛美した。そして永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入った。このようになった。シナゴーグってね、ユダヤ人だけじゃなかったんですね。どういう感じになったかというと、回収者がいたんです。回収者というのは、異邦人なのにユダヤ教徒になるために割礼を受けて律法に従っていくということを行っていった。彼らもその、街道の中にいて、あともう一つはですね、そこまで律法を守っていないけれども、いわゆる異教の神々ですね、異教の神々を嫌ってですね、真の神はこのユダヤ教の神、ユダヤ人の神である、天と地を作られた方であるということを信じていった、この神を敬う人たちというのがいました。あと貴婦人ということも書いてますけど、女性の方はね。でこのように、このいわゆる弓道的な異邦人がいて、でその彼らが信じていったんです。でユダヤ人も信じた人はいたんですけれども、罵ったと、妬んでいるからだと。これだからここに書いてあるのはこれなんですよ。彼らの違反によって救いが異邦人に及んで、それはイスラエルに妬みを起こしたと。でこれも実は織り込み済みなんです。神様、申命記の32章の21節に、私も民ではない者に彼らの妬みを引き起こし、愚かな国民で彼らの怒りを燃えさせようと。彼らが神から離れきってしまっているがゆえに、神様は彼らではない民で妬みを起こすと、怒りを引き起こすよと。でこのように神様がおっしゃっておられるんですね。そして12節です。もし彼らの違反が世界の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるなら、彼らの完成はもそれ以上のどんなに素晴らしいものかをもたらすことでしょうと、いうことですね。いいですか。この世界の富っていうのは、いわゆる全世界に福音が伝えられ、霊的な富が満ちたよと、このユダヤ人が拒んだことによってと、彼らは失敗したことによって異邦人に富が与えられていると。この日本人も信じ、他の人たち、フィリピン人も信じ、わかんないね、シリア人も信じですね。そうなってるのだったらば、今度は彼らの感性はそれ以上のどんなに素晴らしいものか。このパウロってね、この言い方ね、すごくね、よく使うんですよ。このこうであったらなおさらのこと、イエス様ご自身もそうですね。不正の裁判官とか、ね、不正の裁判官でさえしつこいやもめの願いにね、応えたと。ましてや先民のために正しい訴えを聞かないことはないんです。このましてやという言葉だよね。 で同じようにこんな違反ということでさえも神様はこれだけの良きもの恵みを神の主権によってもたらすのであるならば、なおのこと彼らの完成がどれだけ素晴らしいかということなんですよ。ちょっと考えてみてください。ものすごいこの世界中に本当にイエス様を信じる人が起こされて本当にすごいですよね。私たちに希望が与えられてますよ。ハレルヤですよ。しかし失敗によってそれが起こってしまったならば、彼らの完成がどれほどのものであるか。とてつもない大リバイバルという言葉を使うのもおこがましいほどの回復でしょう。これが行われるんだよ。だから私たちはこの神様の変なっていう言葉をあえて使わせていただきます。恵みの働きを受け入れていく必要がありますね。失敗でさえが完成とつながっていくんです。富へとつながっていくんです。だから失敗していいって話ではないです。しかしいろんなことでこれはダメだなって思っていることで、ああもうダメだっていうふうに整理してはいけない。神様は壊れたものを直す方ですけれども、まあ整理して整えてね、でも壊れるっていうことも許容される方です。ですね。でそこで異邦人の方々に言いますが、私は異邦人の使徒ですから自分の務めを重んじています。そしてそれによって何とか私の同国人に妬みを引き起こさせて、その中の幾人でも救おうと願っているのですと。今度パウロは異邦人の信者に話してるんですね。ということはね、今までねユダヤ人の信者を、ね、意識して話してたんですよ、ね、このローマ人の手紙異邦人に対してだっていうのを思っちゃったらこれ大間違いで、ユダヤ人の信者もいれば異邦人の信者もいたんですね。そして今異邦人の人たちにと言って異邦人の人たちが陥ってしまう過ちを取り組んでいきます。まあ今日はね最後まで読まないので、次回ねその部分、直接パウロが言っている部分を見ていきます。で今異邦人の使徒だからその務めを重んじているけれどもって言ってますが、でもユダヤ人の救いを私は願っているんだ。で異邦人の人たちが救われるということ、救われているということも、実はイスラエル人が救われるということを願ってこの宣教してるんだよと、こういうふうに言ってですね。ただそこにいる人たちだけを考えているのではなくて、その結果として怒って妬みを引き起こさせてっていうことなんですね。私たちそこまで妬み引き起こせるほどのクリスチャンの地の塩としての塩気を持っているかどうかですよね。そこまで一体何なんだこれはと、というふうに思わせるほどのものを持ちたいとパウロは願っていたし、私たちも願わなければいけない。でもし彼らの捨てられることが世界の和解であるとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることでなくて何でしょうと。ですか、捨てられるっていうことをあえて使ってました。これはね捨てられたんじゃないかっていうふうにこの異邦人のキリスト者は思いがちだから、そういう話をしてるんですよ。でまあ全員一部は捨てられてしまったような感じになりましたね、受け入れてないから。しかし世界の和解、和解ってのは何かって言ったら神と人との和解でます。まずね、神と人との、キリストによって私たちは神と和解できました。そして被造物、そして互いにキリストにあって二つのものが一つになる。このユダヤ人と異邦人が一つになる。キリストによって男も女も一つに、そういうではなくて自由人も奴隷も一つになる。そして今度、被造物全体がこの調和する一つになるということがありますよね。これがなったとしたら、彼らの受け入れられることは死者の中から生き返ることじゃなくでしょう。この死者の中から生き返るっていうのはね、もうね、もう絶対に無理、死んじゃってるからという状態から彼らは復興するんだよっていうことです。 おそらくパウロはエゼキエル書の37章を頭に描いたと思います。枯れた骨骨がある谷の幻なんですね。ここで上手あの大事な生骨じゃないんですよ。わかる？あの死んだばっかりの骨じゃないんですよ。枯れ切った骨なんです。でどうやってここからと干からびてしまっていると。しかし神様はこの予言せよとエゼキエルに言って、それでまずは骨が継ぎ合わされて、そして肉を持った。さらに今度予言して、この風が起こってと、これも全部ねルアフっていうね、このねギリシャ語でね、霊も風もね息も全部ね同じ言葉使われてるんですよ。それがね総動員使われて、総動員されてこう書かれていて、そして生きている集団、強い集団となった。こう書いてある。でこれがイスラエルとユダの前科だと書いてあるんです。なんでしょう。で私たちね今ね完全に見てません。まだ彼らは救われてない、霊的に救われてないです。でいつも質問を受けます。この今のイスラエルはどうなのかということについて、これ過渡的と私は答えます。過渡的って分かります？この途中経過なんですね。まだまだまだまだこれから完成ですよ。まだまだ。でももうその兆しが起こっているっていうのを考えてください。で生き返るんだよ。でこのように言ってます。で次回からオリーブの木についての例えを見ていきます。イスラエルはオリーブの木に例えられ、オリーブの木はもうあの地域にもうたくさん生えてますですね、パレスチナの方にも生えてるし、ヨルダンの方にも生えてるし、ね、日本だとねオリーブっていうと、オリーブ油っていうとまあねちょっとこう希少かなっていう、まあでもよく使うかな。高いんですか、あのオリーブ油って。
普通に高い。
普通に高い。
普通より高い。
普通より高い。ね、あっちではなんかもうオリーブ油だね、油って言ったら。でそのオリーブを例えを使って、イスラエルとユダヤ人との混ぜた、イスラエルと異邦人でクリスチャン、キリスト者の関係をですね、見ていくことになります。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。じっくりと見て生かしていただきました。神様どうぞ私たちに、このいつもこの生活の中で、どうもしっくりいかないこと、どうも逆のことが起こっているんじゃないかなということ、それで何か原因探しをしてしまうということ、しかし今見たようにそれさえもあなたは益としておられることを見ました。そして私たちが恵みの選びを受けたということを見ました。主よ、時々もどかしくなります。でも今分かりました、恵みの選びなんだということ。神様、もうただ受け入れるだけです。そしてあなたに栄光を返しいたします。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アメン。